Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターを務めます、マット竹内です。シグナルコメント、いつもありがとうございます。マリリンマンションさん、ストレンジカメレオンさん、オッサムさん、ゴッチャン、M さん、AK さん、ワコさん、オレンジさん、スーパーヒデガキさん、雨のち晴れさん、チーミーさん、クーさん、タイヤキさん、カニッシーさん、JT さん、サルソウルさん。昨日のトピック、友達とは何のためにいるのか。クーさんは、個々人価値観は違うと思いますが、この記事には全面的に賛成です。タイヤキさんも、調査期間の長さには驚きました。一方、チーミーさんは、今回のトピック、興味深い研究結果だと感じる一方で、この意見だけに偏って必ず友人を持ちましょうとなるのもちょっと違うかなと思いました。人によっては人付き合いが苦手、むしろ他の人といることがストレスになってしまう人だっています。話は変わりますが、最近話題の MBTI を使った自己理解の研修に先月参加しました。
MBTI? 初耳ね。
MBTI。頭文字ですね。Myers-Briggs Type Indicator。アメリカの就職適性検査のことです。この研修の中で面白かったのは、とても感動的で、綺麗な景色を見ました。その後、あなたはどうしますか?というワーク。私は、この景色を帰った後に誰かにどんな風に伝えるかを考えるというものでした。他の参加者とも、どのように考えたのか共有し合うのですが、その中で面白かったのは、私のように外部に対して自分を発散する人がいる一方で、人によっては自分の中だけでその感動を反芻し、完結させたい、そんなタイプもいらっしゃいました。同じシーンを見たとしても、人によってそのエネルギーをどちらの方向に向けるのか、またその後の行動も異なってくるんだな、印象的なワークでした。今回のトピックとこの MBTI の研修を結びつけて考えてみました。チーミーさんありがとうございます。スーパーヒデガキさんは、昨日は映画ビジネスのトレンド、そして今日は友人関係、話題が幅広く、自分自身の幅が広がっていると実感しています。ありがとう。マットさん、ビリー君、グレッグさん、キャサリンさん、
お
僕の名前も私まで。
スーパーヒデガキさんのコメントは、紀元前の思想家すら人付き合いのことを問うてるくらいですから、その重要性はさもありなん。研究されている今回のハーバード大のデータと、ごっちゃんご紹介のオキシトシンなどの研究と結びつけて考えると、さらにロジカルな意味でも補完されそうですね。ありがとうございます。和子さんの健康器具販売のこの体験談もなかなか面白いのですが、シグナルメンバーの皆さんお読みになっているでしょうか。さあ、それでは今日のトピックの方に移っていきたいと思います。スーパーヒデガキさん、これからボールがそちらに飛ぶと思いますが、しっかりキャッチしてくださいね。
どこから飛んでくるのかな。セーフ。
Military discipline for Indonesian ministers.
今回は、また別のところからボールが飛んできましたね。インドネシア、閣僚の ministers、military discipline、discipline、これは規律ですね。インドネシアの ministers の軍の規律、軍規です。
Military discipline for Indonesian ministers.
今から一月ほど前、10月25日。
On October 25th, nearly 100 men and a few women lined up at a military camp in the Java Mountains.
100人近い男の人たち、それから数人の女性が line up 整列した。どこで?ミリタリーキャンプ、ジャバマウンテン、ジャワ山中の軍事キャンプに彼らはline up 整列しました。
On October 25th, nearly 100 men and a few women lined up at a military camp in the Java Mountains.
それで、その人たちはどうしたの?
For the next few days, they wore military clothes, marched, exercised, and slept in tents.
そこから数日間、for the next few days, 彼らは they wore, これは wear の過去ですね。軍服を着て、
they wore military clothes,
そして行進やエクササイズを行い、
marched, exercised,
テントで寝泊まりをした。
And slept in tents.
今流行りのキャンプかしらね。でもソロキャンプじゃないわね。
さあ、集まった人たちはどのような人たちなのか。
These were not new soldiers.
どうやら彼らは新人の軍人ではないようですね。
These were not new soldiers. Instead, they were politicians, former military officers, and religious leaders.
集まったのは政治家、元軍人、あるいは religious leaders、宗教の指導者の人たち。
These were not new soldiers. Instead, they were politicians, former military officers, and religious leaders.
そうした官僚たちは all ministers,
all ministers in President Prabowo Subianto's new government.
All ministers, すべての閣僚はインドネシアの第8代大統領に先日就任したプラブオ・スビアントさん、スビアント大統領の閣僚だったんですね。
All ministers in President Prabowo Subianto's new government.
まあ、スビアント大統領は元国防相、つまり過去には軍人としての経歴を持っているんです。彼の新政権はメラプティ内閣、紅白内閣と名付けられて、大統領就任の翌日、10月21日に閣僚の任命式が行われました。
でも、なんで紅白なんだろう。12月、年末も近いからかな。
ビリ君、いえいえ、紅白、これはインドネシアの国旗の色ですね。インドネシアの国旗は赤と白の2色。赤は勇気を表しています。そして、白は純潔。
あら。
その国旗の愛称は、メラプティ、紅白という意味なんです。今回集まった閣僚は、新政権、スビアント大統領の大臣たちだった。ということですね。
大臣たちも大変だな、更新とかエクササイズとか。
All ministers in President Prabowo Subianto's new government.
スビアント大統領は彼らにこう語ったそうです。
While speaking to them, Subianto said, "We need to work together with the same goal. The government cannot work alone. We must work as a team."
なんかビジネスリーダーみたいね。
確かにそうですね。スビアント大統領はこう言っています。We need to work together with the same goal. 我々は同じ目標に向かって協力する必要があります。
We need to work together with the same goal.
政府は単独ではワークしない。The government cannot work alone.
The government cannot work alone. We must work as a team.
だから私たちはチームとして機能しなければならないんだ。スビアント大統領。
While speaking to them, Subianto said, "We need to work together with the same goal. The government cannot work alone. We must work as a team."
しかし、外から見ている人々の中には、For some people watching from outside.
However, for some people watching from outside, this was an unusual way for a democratic government to start.
今回の政権は、unusual way、異例の方法、for a democratic government to start. 民主主義の政府の始まり方としては、ちょっと unusual、異例の方法だと感じている人も中にはいる。
However, for some people watching from outside, this was an unusual way for a democratic government to start.
どうして?
まあ、プラブオさんは、スビアント大統領はかつては、
Prabowo was once the leader of the country's special forces and served under the dictator Suharto in the 1990s.
スビアント大統領はかつて、スペシャルフォース、特別部隊のリーダーだったんですね。そして、served under、この方の下で働いていた。それは、the dictator、独裁者のスハルト大統領のもと。まあ、スハルト大統領は、インドネシアの第2代大統領、なんと1967年から1998年まで31年にわたって政権を維持したんです。まあ、スワルトさんもやはり軍人だったんですね。その彼の下で1990年代に仕えていたのがスビアント大統領。彼は軍服を脱いで選挙で、
For the recent elections, he wore civilian clothes to show his support for democracy.
彼は軍服の代わりに civilian clothes、私服ですね。軍服ではない私服に着替えて、そして彼がいかにデモクラシーをサポートするかというものを show、示した。
For the recent elections, he wore civilian clothes to show his support for democracy.
でもさ、ジャワの山の中で軍事キャンプを行ったんでしょ?
まあそうですよね。
However, when he asked his ministers to do military training, people wondered if he was really leaving his past behind.
やっぱり言ってる。スビアント大統領は、He asked his ministers, 大臣たちに求めたんだよね。ミリタリートレーニング。
He asked his ministers to do military training.
まあこれを半分強要したのかな。それを見てたら、みんなは wondered. 彼が本当に
People wondered if he was really leaving his past behind.
過去の軍事職を捨て去ったかどうか、みんな疑問に思っちゃうよね。
However, when he asked his ministers to do military training, people wondered if he was really leaving his past behind.
中でも、Human Rights Group、人権団体は、
Human Rights Groups worry that Prabowo and his allies、
Human Rights Group、人権団体は、プラボーさんと、そして彼の allies、同盟者、仲間たちについて、worry、心配している。その allies、仲間の中には国防省の
Human rights groups worry that Prabowo and his allies, like Defense Minister Siafri Siamsoeden,
Defense Minister, 国防省のシャフリー・シャムスエデンさん、彼らが、
like Defense Minister Siafri Siamsoeden, could increase military control in Indonesia.
インドネシアのミリタリーコントロール、軍事統制を increase、強化するのではないかと、worry、懸念している。誰が？そうですね。Human Rights Group、人権団体が。
Human rights groups worry that Prabowo and his allies, like Defense Minister Siafri Siamsoeden, could increase military control in Indonesia, the world's third largest democracy.
インドネシアって世界第3位の民主主義国なの？
The world's third largest democracy.
そうなんですね。インドネシアは人口2億7000万人。世界第4位の人口規模を持ってます。まあ、その中で民主主義を採用している国としては、人口、まあ、その規模で見るとインド、アメリカに次ぐ世界で3番目に大きい民主主義国家ということになります。先ほど登場した国防省のシャムソイデンさんは、
アムソイデン also has a history of human rights abuses from Suharto's time.
彼もスハルト大統領の独裁政治の下で
human rights abuses
人権侵害というそんな黒い歴史を持っているんですね。
アムソエディン also has a history of human rights abuses from Suharto's time.
ちょっと何か嫌な予感がするわね。
ね。
民主主義ではなく、軍国主義になってしまうかもしれないっていう。
そのあたりどうなんでしょうかね。ここで1回目の記事本文聞いてみることにしましょうか。新しく誕生したスビアント大統領、スビアント政権はどうなるのか。まあ、そんなところに耳を傾けながら、1回目の記事本文聞いてみることにいたしましょう。今日の記事はこちらになります。
Military discipline for Indonesian ministers. On October 25th, nearly 100 men and a few women lined up at a military camp in the Java Mountains. For the next few days, they wore military clothes, marched, exercised, and slept in tents. These were not new soldiers. Instead, they were politicians, former military officers, and religious leaders, all ministers in President Prabowo Subianto's new government.While speaking to them, Subianto said, "We need to work together with the same goal. The government cannot work alone. We must work as a team." However, for some people watching from outside, this was an unusual way for a democratic government to start. Prabowo was once the leader of the country's special forces and served under the dictator Suharto in the 1990s. For the recent elections, he wore civilian clothes to show his support for democracy.However, when he asked his ministers to do military training, people wondered if he was really leaving his past behind. Human rights groups worry that Prabowo and his allies, like Defense Minister Siafri Siamsoeden, could increase military control in Indonesia, the world's third largest democracy. Amsoedin also has a history of human rights abuses from Suharto's time. According to The Economist, there are other signs of military power.One example is the arrest of Thomas Lembong, a critic of Prabowo's economic policies, on an old charge from 2015. In the past, Prabowo was very critical of democracy, calling it a Western idea that might not fit Indonesia. Now he leads an elected government while dressed in civilian clothes. He is also known as a smart and careful leader. This skill will be tested when he visits China and the United States. As The Economist asked, will he choose to get close to Xi Jinping?Or Donald Trump.
1回目の記事本文を聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。インドネシアですね。軍事政権に変わっていくのかどうか、経済誌のエコノミストはこう報じています。
According to The Economist, there are other signs of military power.
他にもミリタリーパワーの兆候、サインが見られるとエコノミストは書いてるんですね。
According to The Economist, there are other signs of military power.
どんなサイン、兆候なのかしら。
One example is the arrest of Thomas Lembong, a critic of Prabowo's economic policies, on an old charge from 2015.
軍事力の兆候、その一例として、The arrest, 逮捕されちゃったんですね。トーマス・レンボンさん。
The arrest of Thomas Lembong.
彼は、プラボーさん、スビアント大統領の economic policy, 経済政策を批判していた人なんです。ただ、経済政策を批判したからといって逮捕されたわけではなく、レンボンさんは、もうちょっと古い容疑、2015年の古い容疑で捕まってしまったんですね。古い容疑、 on an old charge、 old charge ですね。これは古い容疑、古い容疑で逮捕されてしまった。
それっ
って経済政策を批判したからなんじゃないの？
いや、真相はわかりませんけどね。まあ、そもそもプラボーさん、スビアント大統領はかつては
In the past, Prabowo was very critical of democracy.
彼は very critical democracy に対して民主主義を非常に批判していた。
In the past, Prabowo was very critical of democracy, calling it a Western idea that might not fit Indonesia.
ウェスタンのアイデア、西洋の考えはインドネシアには might not fit、合致しない、合わないかもしれないと彼は語っていたんですね。
Calling it a Western idea that might not fit Indonesia.
まあそんな発言をしていた彼が今では
Now he leads an elected government while dressed in civilian clothes.
Civilian clothes. 私服を着て今彼は新しい選挙で選ばれた、つまり民主主義ですね。で選ばれた政府をリードしている。He leads an elected government.
Now he leads an elected government while dressed in civilian clothes.
ただ彼に対してはこんな評価もあるようですね。
He is also known as a smart and careful leader.
スマートでケアフルな、賢明で慎重なリーダーとしても、he is known as 知られている。
He is also known as a smart and careful leader. This skill will be tested when he visits China and the United States.
その賢明で慎重な、そんなリーダーのスキルが試されることになるだろう。
This skill will be tested when he visits China and the United States.
彼が中国、そしてアメリカを訪問した時に、そのスキルが試されることになる。
He is also known as a smart and careful leader. This skill will be tested when he visits China and the United States.
さあ、彼は中国と、あるいはトランプ次期大統領と、どちらの方に近づくのか。
As the Economist asked, will he choose to get close to Xi Jinping?Or Donald Trump.
Xi Jinping か Donald Trump か、どちらを選ぶんでしょうね。
Will he choose to get close to Xi Jinping or Donald Trump?
ということで今日はインドネシアに新しく誕生したスビアント大統領、その政権について見てきました。インドネシアの動きも気になるところですね。そして今日の記事もほぼ意味が取れたと思います。最後にもう一度だけ本文を聞き直してポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
Military discipline for Indonesian ministers. On October 25th, nearly 100 men and a few women lined up at a military camp in the Java Mountains. For the next few days, they wore military clothes, marched, exercised, and slept in tents. These were not new soldiers. Instead, they were politicians, former military officers, and religious leaders, all ministers in President Prabowo Subianto's new government.While speaking to them, Subianto said, We need to work together with the same goal. The government cannot work alone. We must work as a team. However, for some people watching from outside, this was an unusual way for a democratic government to start. Prabowo was once the leader of the country's special forces and served under the dictator Suharto in the 1990s. For the recent elections, he wore civilian clothes to show his support for democracy.However, when he asked his ministers to do military training, people wondered if he was really leaving his past behind. Human rights groups worry that Prabowo and his allies, like Defense Minister Syafri Syamsoeden, could increase military control in Indonesia, the world's third largest democracy. Amsoeddin also has a history of human rights abuses from Suharto's time. According to The Economist, there are other signs of military power.One example is the arrest of Thomas Lembong, a critic of Prabowo's economic policies, on an old charge from 2015. In the past, Prabowo was very critical of democracy, calling it a Western idea that might not fit Indonesia. Now he leads an elected government while dressed in civilian clothes. He is also known as a smart and careful leader. This skill will be tested when he visits China and the United States. As The Economist asked, will he choose to get close to Xi Jinping?Or Donald Trump.
この方が生きていた時代もやはり生きにくい時代だったんでしょうね。地に働けば角が立つ、情に差をさせば流される、意地を通せば窮屈だ。ご存知、草枕の冒頭の文章です。地も情も意地も否定はしないけれど、それが過剰なのは困ったものだと夏目漱石さんは愚痴っていますね。とにかく人の世は住みにくい。でも人出なしの国、これはもっと立ちが悪い。この住みにくい世を束の間でも住みよくするのが芸術だと続きます。それでなのか、あのカナダの世界的なピアニストであったグレン・グールドさん、この草枕に 深く傾倒していたといいます。グールドさん自身ラジオ番組で英訳本の草枕の朗読までしていたとか。この草枕が書かれたのはちょうど西洋文化が急速に入ってきた時期。スビアント大統領は西洋の考えはインドネシアにそぐわないとかつて言っていましたが、草枕が書かれたのも西洋文化が入ってきたその頃。そんな中でこの作品は日本古来の美意識とか感性の価値、こうしたものが強調されていました。例えばウグイスの鳴き声一つ、山里の風景であったり、そして草枕の主人公が求めた非人情、まさに今ソーシャルネットワーク等でその投稿に一喜一憂したり、職場の人間関係で心を乱したり、そんな時は一歩引いて非人情、冷静に状況を見つめてみる。感情的になってはいけない、とはいえ無関心でもいけない。そんなバランスの取れた視点を持つことでより良い判断ができるよ。非人情の視点大事ですね。それでは皆さん、適当に情に竿を刺しながらこの川を登っていきたいと思います。それではまた明日お耳にかかることにいたしましょう。